ともみとともに、
ともみとともにゲストさんのコーナーです。今日は素晴らしい方が来てくださいました。難関の手話通訳士試験に今年合格をしたという、でもタレントさんなんですね。名古屋のプロダクションに所属しているタレントさんです。ミッチーこと高橋満さんです。
どうも皆さん、
お願いします。
よろしくお願いします。皆さんこんにちは、あなたのミッチー高橋満でございます。
そうなんです。ミッチーのキャッチフレーズがね、
ありがとうございます。
あるので、あなたのミッチーと元気に、
僕ね、自分で言ってるだけですけどね。すいません、
そんな元気なミッチーですけど、
こんなノリで大丈夫ですか？
大丈夫です、大丈夫です。
大丈夫ですか？
じゃあちょっと、はい、せっかくタレントさんなので、
はい、
仕事の宣伝なんかもいいですよ。
私はテレビラジオで大活躍の高橋満と、自分で言ってるんですけれども、まあ名古屋とか愛知のね、はい、ラジオ、具体的な曲とか言ってもよろしい
ですか？いいですよ、
どうぞどうぞ。CBC ラジオとか、はい、FM 愛知とか、そうですね、岐阜 FM とか、
はい、
三重県の方ですと、ケーブルテレビ四日市とか、はい、鈴鹿のケーブルテレビとか、そういったところでですね、リポーターをしたり、ナレーションを読んだり、ラジオのパーソナリティをしたりということで、大活躍の高橋満です。
はい、そう、言霊って言って、はい、言わなくちゃいけないですからね。
そうです、そうです。
大活躍です。
広めていかないといけないですからね。
はい。はい、そうなんです。
はい。
そんなミッチーなんですが、だから私との出会いは、岐阜放送。
そうですね、岐阜放送。ね、今、岐阜ちゃんの。
岐阜ちゃんのリポーターを、うん、ラジオのリポーターを。
そうですよ。もう10年以上のお付き合いになりますよね。ね
そうなんです、うん。でね、リポーターって大体、まあ、月曜日から金曜日までいて、うん
はい、
で、女性ばっかりの中に、
はい、
刻一点。
そうそうそうそう、うん。入ってきましたよね、僕はポーンと。
そう。でも、ミッチーって、なんかね、うん、中性的な、まあ、結婚してお子さんもいるんですけど、はい、中性的な感じがして、ふーっと女性の中に溶け込んじゃう。
物腰柔らかいんでしょうね。
そう。
そう、そう、僕も、よく言われるんですけれども、もう、誰とでもやっぱりね、壁なくこう、お付き合いしたいもんですから、スッとこう、入っていくような感じで、まあ、皆さんに馴染めるようにっていうので、やってましたけどね、そこから仲良くさせていただいて、
そうなんですね。リポ会っていうのをね、うん、今でもリポーターばっかり集まって、そうそうそう5人でやってるんですけど、ねうん、男性1人で。
そうそうそうそう。
ほとんど漢字で。
そうそう、僕漢字で、名漢字でいつも仕切らせてもらってます。
そうなんです。
僕ね、もう本当に今日この番組ね、ともみさんの番組に出させていただくというか、出るのがずっと夢でした。
そうなんですよ。ありがとうございます。アプリで、スマホで聞いてくださってて、で、手話通訳士に受かったら、
そう。
絶対に出たいと。
このコーナーに出たいという、この目標で頑張って勉強してきました。
そうなんですよ。うん、すっごい嬉しいんですけど、そうなんです。で、手話って、で、はい、私がリポーターをやってる時から、うん、実はミッチーってすごい興味があって、
そうですね。
その頃は多分私の方ができたと思うんですけど、
そう
どうなっちゃったっていうぐらい今私できないんですが、
いやいやいやいや、
でもその頃から興味あったんですよね。
そうですね。まあ、手話というそのものの存在はもちろんずっと知っていて、うん、で興味もあったんですけども、勉強ということはまだしてなかった。10年ぐらい前までは、でそれがまあ5年か6年ぐらい前からまあ勉強を始めたと、まあ、勉強といってもそういう勉強会に参加するとかではなく、うん、自分で、その手話の辞典を買ってきて単語を覚えるとか、あと家の近くにある手話サークルに、通い始めたのがだいたい5年ぐらい前ですね、
うんはいそうなんですよ。でね、はい、皆さんにまず手話通訳士、
うん、
よくテレビでも、まあはいね、しゃべってることをこう手話で表してる方もいますし、うんうんうん、手話ニュースもあるし、はい、あとこういう、こう瀬戸でもそうなんですが、なんかイベントに参加すると、
はい、
こう隣でこう手話通訳をされてる方たちがいたりするんですが、
はい、
手話通訳士と手話通訳者っていうのは必ずしも一緒じゃないんですよね。
そうなんですよね、まあ、手話通訳士というのは厚生労働大臣が認定する試験があって、その試験に合格した人は手話通訳士と、まあ、名乗れますという、うんまあ、公的資格みたいなもの で手話通訳者として活躍されている方は、まあ、全国の統一試験手話通訳者統一試験というのに合格をし、はい地域の手話通訳者として登録している人たちのことを指す、まあ、厳密に言うとそういう違いがあるんですけれども、まあ、その仕事の内容やる内容としては、まあ 全く同じで、手話通訳、いわゆるその手話を言語とする人たちと、この聞こえる人たち、音声の日本語を通訳、喋る人たちの間を通訳する仕事と、はい、だからその僕たちがこう喋っている音声の言葉を手話に変えるとか、手話で喋っているその言葉を僕らが喋っている音声の日本語に変える、はい、っていうのを仕事とする人たちです。
それが、私も手話やってるから分かるんですけど、はい、手話通訳士目指してよ目指してよってよく言われるんですが、本当に難しくて、人数も少ないんですよね。
そうなんですよね。手話通訳士試験っていうものはだいたい年に1回行われていて、だいたい毎年1000人ぐらい受験するんですけども、その合格率というのはだいたい 10% 前後で、はい、毎年100人前後の人たちが、合格しているという、で、現在3062名、3月1日現在で3062名の通訳士の登録があって、
そこに道は入っているんですね。
はい、はい、そうですね。ちなみに今年、今年というか、ね、去年10月に試験がありまして、948名受験数があって、105名の合格者がいたということなんです。
すごいです、はい、で、ね、じゃあ 5,6 年前に手話、はい、でこれ出会ったきっかけってあるんですか？
きっかけというのは、その本格的に手話を、勉強したいなと思ったのも、たまたまテレビを見ていて、手話ニュースだったかな、を見ていて、それまで手話という存在を知ってはいたけども、なぜかその瞬間手話ニュースを見たときにググッと何か引き込まれたんですね。で、あれ、自分は手話を勉強したいなと、なぜかその瞬間思って、その引き寄せられるかのように本屋さんに行って辞典を買ったり、インターネットで手話サークルを探して、本当にグッとなんか引き込まれるような感じで、自分でもわからない不思議な力が働いたように。
そうですね、人じゃないんですね。
人じゃなくて、なんか不思議な力です。何か、それで手話を勉強したいなと、しようというふうになっていったんですね。
で、本屋さんで、
本屋さんで手話の本を買い、手話サークルに行き、手話サークル行った手話サークルはたまたまその僕が通い始めてから数ヶ月で急になんかなくなってしまって、サークルがなくなったんだけども、独学でも勉強しようと思って、はい、手話の本を読んだりとか、いろいろ、独学をずっとしてたんですけれども。
独学って結構難しいですよね。
独学がなかなか大変で、
絵で描いてあっても分かりにくいですもんね。
やっぱりその視覚言語、目で見る言語なので、動きが必要なんですよね。英語だったらそのやっぱり音声の CD がついたものを聞きながら勉強の方が効率がいいみたいに、実際の手話の場合も目で見ながら、その実際の手話に触れながらの勉強の方がやはり成果が上がるというかだったので、やっぱりまた改めて手話サークルを探し始めたのが3年ぐらい前だったかな。
すごい日が浅いですね、
はい、ですね、ちょっと浅いですけれども、はい、
なんとか私は3年前に探し出した時点では、ものすごくできるわけではない、
ではなかったですね、むしろ、単語はなんとか知識として覚えていても、それが使えるかどうかぐらいのレベルで、本当にぎこちない手話をずっとしていて、本当に例えば
文法通りじゃダメですもんね、手話って。
そうですよね。そのいわゆる手話を使う人たちにきちんと通じる手話は、できなかったですね。本当にぎこちなく単語を出す程度で、動きもままならないような、感じだったですね、当時は。
で、どんどん面白くなっていって、
で本当にその勉強し始めの頃は、いわゆるろう者と出会っていても緊張しながらぎこちない手話を使っていったのが、でもその手話そのものが楽しくなっていって、でいろんな人たちの出会いもあって友達も増え、でどんどん手話に、のめり込んでいきましたね、それから。
で、サークルは週1回、
週1回のサークルに始まり、だんだんとその手話にのめり込むにつれ1つ増え2つ増えというふうに、だって最終的にはもう6、7個の手話サークルには登録してましたね。
すごい。でも仕事は忙しいし、ライブも実は日々歌も歌ってるから、
音楽好きなんで、音楽活動からタレント活動から、そういったものももちろんやりながらですけれど も、でも手話の時間も削れないというか削りたくなかったので、本当に集中してやってましたね。
じゃあどんなふうにサークル以外にも、その時はまだ通訳士は目指さず、
そうですね、その手話サークルに改めて入り直した3年前は、まだその手話通訳士という仕事自体も知らなかったんですよ、 でその後に手話サークルの講演会が開かれて、そこに手話通訳士の人が講演に来たんですね、うん、初めてそこでその仕事のことを知って、うん、でちょうどまあ僕も手話の勉強を始めて、まあまあ喋れるようになったかなと思った頃に次の目標が欲しくなって、手話通訳士の講演を見た時、あ、手話通訳士って仕事があるんだ、この資格を取ってみたいなと思ったのがその手話通訳士との出会いときっかけだったんですね。ただその手話通訳士という仕事とその試験の難しさっていうのもその当時は全く知らなかったんです。で、試験に関する資料とか、ノートとかいろいろ買ってきて読んでみる、勉強し始めてみると、うん、その難しさを知り、で難しいと知ったら余計に頑張りたくなってきて、でますます勉強に打ち込むようになっていて、でその手話サークルも熱心に通うようになったりとか、
はい、
あとそのローの人たちに直接その個人的にきちんと手話について教えてもらったりとか、うん、結構文法とかも大切だったりするので文法のことを教えてもらったりとか、いうので、まあ、いろんな人にこう協力もしてもらいました。
すごいですね。ですね。だって、うん、手話通訳士だとやっぱり専門的な、例えば政見放送とか、はい、ね、政治の用語とか、うん、あとお医者さんのこう、はい、医学的な、ね、はい、医療用語とか、はい、そういうことも出てくるんですよね、
う
ん、
そうですね。そういったものも知識として当然必要になってきますし、うん、その、まあ、幅広いその聴覚障害についての知識とか、あと手話に関する技能技術っていうのが、うん、できますよっていうふうに認められた人が試験に受かってその資格がもらえるというふうなので、
はい、
なんとかそこまで追いついたかなというところですけどね、
じゃあもう手話ニュースも見て、
そうですね、その日頃その手話サークルだけではなく、うん、家に帰ったらその録画してある手話ニュースとか、うん、手話に関する番組をもう見まくって、うん、もう手話にのめり込んでずっと勉強してましたね。
で実は1回目は落ちたんですよね。
そう、手話通訳試験というのは、まあ、毎年行われていて、うん、試験の内容が大きく分けると2つあるんですね、うん、2日間に分けて行われるんですけども、1つは筆記試験、うん、でその聴覚障害に関する知識とか、まあ、手話通訳に関する知識技術、あ、知識とか、あと国語とか、うん、そういったものの筆記試験が1日目にあって、2日目に実技試験といって、はい、手話の実際のその聞いて手話に直す実技とか、手話を見て音声日本語に直す実技という2日間の試験があり、うん、それを一度に受けるんですが、その合格は2つとも受からないと合格にならないんですね、うん、で僕1回目受けたのが、まあ、一昨年になるんですけども、はい、一昨年の10月になるんですけども、その時に筆記試験については満たしてました。でも技術がまだです、はい、っていうので結果不合格だったんです、
はい、
でも筆記試験が受かってたことによって1年間は筆記は免除になりますよというのが、
次の年は大丈夫で、
はい、
もしそこでダメだったら、
ただもう一度また筆記試験を受け直さなきゃいけないとなって、うん、余計にもうあと技術に集中して勉強しようと思って、その次のだから1年間はもうとにかく手話漬けの毎日だったんですね。
でも仕事もやりながら、
うん、もちろんです。だからその今手話の勉強というのも今言ったみたいにそのビデオであったりとか、うん、その手話サークルだけではなくて、それこそスマートフォンとかで手話の動画を見たりとかして、移動しながらでも勉強できる環境があるんですよね、まあ、その気になればですけども、
で
そういう映像を見てその手話を読み取る勉強したりとかして、とにかくその1日ならずともその手話に触れていられるように、必ず欠かさずでも触れていられるようにやっていました、う
ん、だから秋に、受けて、はい、発表はでも今年でしたもんね。
そうなんです。その試験は毎年10月の頭にあって、発表はその、1、2、3、4ヶ月後になるのから1月の末なんですね。
気が気じゃないですね
4ヶ月間はどうかな、受かったのかなっていうので、もうなんかドキドキしながら待ってましたですよね。で試験、まあ、合格発表が、まあ、郵送で発表と、あとインターネットのホームページにも出るものですから、受験番号がもうドキドキしながら見て、まあ、自分の受験番号手元に置いて、まあ無理だろうななんと思ってずっと上から順番見てたら、自分の番号がポンとあった時に、いわゆる本当に二度見三度見しましたよね。あれ間違いじゃないのっていうぐらいの感じで 驚いたと同時にやっぱり嬉しかったです。
そうですね、はい、だってろう者の方って、はい、まあ、そういう資格が大事ってわけじゃないんですけど、うん、すごくなんかこう喜んでくれるんですよね。
そうですね、その通訳士試験を受けるよっていう話をもう僕みんな友達とかにずっとしてたんですよ、うん、もう発表して有言実行じゃないですけれどもやっていこうと思って、でその合格のお知らせを言った時にもみんながやったねおめでとう、もうミッチーならできると思ったよって言ってくれ、ね、喜んでくれる人もいたし、本当におめでとうって言ってサプライズでお祝いしてもらったりとかいうので、みんなが喜んでくれたのがまた嬉しかったりとかして、
またこれからが大事なんですけど、
う
ん、
そうですね、
でも通訳士を取ることによって、うん、やっぱりいろいろなんか変わってくるんですか？
そうですね、変わってくるというか通訳士が名乗れるというような状態になったというのかな、いうふうなので、通訳士である以前に僕自身、タレントだったりするので、そういった部分でその通訳士とそのタレントとしての仕事がうまくつなげられたらなという思いはありますから、今その通訳士を取ったことで大きくがらりと変わったとか、もう極端に忙しくなった、そういうことは特別ないんですけれども、
なんか、ね、聴覚障害の方っていうと、音楽と無縁なイメージなんですが、実はバンドを作っていたりとかね、
そうですね、
CD 出してる方とかも、
そうそうそう、名古屋でもそういったブライトアイズスーパーデューパーってバンドがありますけれども、もう結成、二十数年になるという、そういうろう者バンドがあったりとかして、そういう音楽が好きなね、そのろう者もいるし、いろいろそういったイベントに参加したいっていうろう者がいたりとかすると、僕はそういったところで仕事とつなげる意味では手話を使いながら司会をするとか、MC をするとか、
手話司会ね、
手話司会というのをしたりとかして、みんなが聞こえる人も聞こえない人も同時に楽しめるようなイベントという部分でいろんな形で貢献できたらなというのはありますよね。
通訳だとやっぱりタイムラグがあるっていうか、ちょっとの時間差があるから、
そうですよね、僕が喋ったことを通訳するのを直すのに、数秒とかかかりますけれども、僕がこう喋ると同時に手を動かせば、会場にいる人たちが同時にその聞こえる人も聞こえない人も同じ同時にリアクションが、できるんじゃないかと、喜んでもらえるんじゃないかなっていう思いであったり、また同時に自分が喋る内容を通訳の方を通すと若干例えばニュアンスが変わる可能性がありますけれども、 でも僕自身の手話で表現することで全て自分の言葉で伝えることができるっていう喜び、僕自身のそのこだわりであったり喜びであったりもしますので、
そうですね、表現がいろいろあったりして、ストレートにその単語を表さなくても表現が通じる、その方がいい場合とかも、
いい場合もありますからね、
ありますもんね、
言葉選びっていうのはやっぱりその、僕もやっぱり喋る仕事をしながら日本語って結構気を使いながらやりますけども、そういった部分もその手話でうまく表現できたらなっていうのは、だからその手話通訳士で国語の勉強とかもするんですけれども、いわゆるタレントの日本語の勉強にも同時になりますね、これは。
なるほどね、
いろんな表現、日本語をきちんと理解してないと手話に直せないですし、その逆もそうですから、やっぱり日本語をより大切にするようになったかなという感じはしますね。
言葉で伝える仕事をねずっとしてきたんですけど、やっぱり言葉だけじゃない、伝わる方法っていうのは絶対あるんですよね。
そうですよね、確かに、日本語と同時にその手話やっぱり表情とかも大切ですから、そのあたりも大切にしながらやっぱり進めてますね、手話も日本語も。
そうなんですよ、表情も大事なんですよね、また後半にたっぷりお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストはこの方にとっては出演が念願だったそうです。手話通訳士の高橋満さん、ミッチーこと高橋満さん、名古屋のプロダクションにも所属しているタレントさんです。
ミッチーです。
はい、後半も楽しみに聞いてください。ともみとともに、今日のゲストは
あなたのミッチー高橋満でございます。どうも。
はい、そうです。手話通訳士の
ありがとうございます。
タレントのミッチーこと、高橋満さんなんですが、
はい、
どうもどうも、はい、もうね、いろんなサークルに行って、ろう者のお友達もたくさんいるっていうことなんですけど、やっぱり聞こえないと不便だなって思うことって
そうなんです、
ありますよね。
そうですよね、その僕自身も手話をきちんと本格的に勉強 する前とか、そのろうの人たちと出会う前っていうのは気がつかなかったあの不便さっていうのに、まあ気づかされたっていうのがあって、その聞こえないこと自体が障害というよりも、聞こえないっていうことでその必要な情報を得られないとか、その人と その自分の意思が伝えられないっていうコミュニケーション障害、情報障害っていうのがあの困っていることだったりすると思うんですよね。あの、まあ、街を歩いていて、例えば後ろから、ね、声をかけられても、ね、聞こえないから気がつかないわけですよね。エレベーターの例えばボタンの近くに立っていたと しますよね。で4階お願いしますって例えば聞こえない人に言っても気がつかないから、あれあの人ちょっと無視したねっていうので気分を悪くされたりとか、そういうのですれ違いが出たりとか、まあ、本当に身近なことでいうとそういう小さなことからも大きなことまでいろんな不便さはあるでしょうね。
そうなんですよね。あの手話ってすごいなって思うんですけど、でも世界共通じゃないっていうのと、
そうなんです、
はい、あとあの老学校で、はい、あの一時こう禁止されていた時期もあったんですよね、
はい、時代もそういった時代も、まあ、大正時代、主に大正時代あたりだと思うんですけれども、その手話ではなく口話といってこの口で、まあ、しゃべるという、聞こえない人だけどもしゃべりなさいという教育法が一時期ずっとその進められていて、手話は絶対禁止だというふうに言われてた時代が結構長い時代あったそうなんですね、昔。その名残というのも若干今でもあるとは聞きますけれども、はい、
だから今でもろう学校って手話を使って全部の授業をやってるわけではないみたいですね。
その手話を推進している学校ももちろんあるみたいですけれども、そうじゃないあの学校もやはりあるようですね。
だって先生もね、あの、はい、肢体不自由のこう特別支援学校から行ったりとか、盲学校から行ったりとか、先生自体も、
先生自体もそうなんですよ。その手話を使えるあの手話の堪能な先生ばかりではなかったりするので、そうするとなかなかその手話できちんと教育ができる環境もまだまだこれからなのかなという感じはしますよね。
あとね、あのお父さんお母さんは聞こえて、お子さんだけがこう、聞こえない場合もありますよね、
ありますしね。そう、その手話を取り巻く環境ももちろんですし、手話の、まあ、能力技術というのも人によって違いますから、それをなかなか今あの一つにするというのがこれからの課題なのかもしれないです ね。
今あのろう者の方が手話言語法制定に向けてということで、はい、あちこちでこう冊子を配って、ね、手話サークルの皆さんもね、頑張ってるんですが、これができるといろいろこう変わってくるんですかね。
そうですね、まあ、もともとといいますか、その国連でね、その障害者権利条約っていうのの中に、手話は言語であるというふうにきちんとその表記されるようになって、まあ、日本国内の法律もそれに批准するように、追いつくようにっていうのの動きの中の一つだと思うんですが、手話言語法という法律としてきちんと、まあ、成立することによって、まあ、あの手話を使う人たちにとっては、あの今まで情報が入れなかった、手話を使うことができなかった環境、教育の場でもそうだし、あのそうですね、仕事場とか、あとテレビラジオでもそうですし、そういったもののがいわゆる手話を積極的に使うことができる環境が、はい、あのどんどんどんどん出来上がってくるというもの
になりますよね。言語の一つとして認められて、でもなかなか難しいですかね、
今まだすぐにはやっぱり難しいでしょうし、その法律を立てることも大事だと思いますし、同時にその理解っていうんでしょうね、そのみんながその聞こえない人たちはどういうことで困っているのかということの理解を広めることも同時に進めていかないと、法律だけが先に行ってもいけないと思いますし、
あのやはりメディアの力かなと思うんですが、ああいう、こうドラマとかで人気俳優さんとかが手話を使ったりすると、ああ手話っていう感じにこうなったりとかしますから ね、一時流行ったことも
流行ったこともありますからね、そういったあのその一時期だけのブームではなくって、これはきちんとしたその言語であるっていう部分とか、あと実際に困っている人たちもいるよっていう、そういう理解のところにより一層一歩突っ込んで広げ、まあ、理解して、ね、広めていきたいなというのは僕の中でもありますね。
本当ですね、なんかあの、まあ、話が戻っちゃうんですけど、こうやって手話が瞬時にできるっていうのは、頭のよく英語のできる人って、英語の時とこう日本語の時ってスイッチ、回路を変えるって言いますよね、手話の場合もそうなんです。
手話の場合も僕も聞いたことがあるんですけども、それと似たような感じです、やっぱりその日本語の喋る時に使う脳みそと手話の時に使う脳の場所が違うらしいんですね、 でその手話通訳をやるときにはそれを同時に働かせなければいけないっていうので、うん、その日本語を手話に切り替えるっていうので同時に動かすのが、うん、結構大変で頭パンクしそうになりますね。
だって内容をつかまなくちゃいけないので。
そうなんですね。そのいわゆる同時通訳っていうのは、うん、まあ、英語でもそうなのかもしれないんですけども、手話で言うならば手話を例えば見ながらそれを理解してそれを日本語に切り替えて、うん、それを日本語で表現している間に次の手話を見ながら、うん、で理解して切り替えてっていうのを全部同時にしていくということなんですよ。そうですよ
ね。だってなんか例えば上に上がるっていうのも、うんうん、エレベーターで上がるのかエスカレーターで上がるのかとか、はいはいはい、はしごなのかとか それによってまたちょっと変わってき、ね、くるじゃないですか。
エレベーターだったら、まあ、手のひらを上にして、そこの上に人差し指と中指を立てるようにしてピースサインを、ね、逆にしたような形にして真上にこう上げるのをエレベーターだし、はい、エスカレーターだったらそれを斜め方向に上げたりとかするので、 そういうので違うというね。
違うっていう、うん、
ちょっとまあラジオで言うの難しいんですけども。
難しいですけど、でもそういうのがね、まあ、内容をつかんでその言葉通りにそれだけやればいいかっていうとまたちょっと違ったりするので、
うんうんうん、そうですね。音で聞こえたそのまんまを手で表すのではなく、うん、意味を理解して表現 しなければいけない部分が大きいので、うん、はい、ちょっと使う脳みその度合いがすごい、
ね、それを瞬時に。
そうですね。
でもうん、サークルに来てるこうろう者の方というのは親切なので、はい、大体私のめちゃくちゃな手話も読み取ってくれてい
やいや
理解してくれるんですけど、うん、読み取りっていうのがね、うん、なかなかこう、
そうですよね、
難しい。
自分で表現することよりもその自分が読み取るろう者の手話を読み取る、うん、でしかも一人一人使う手話がちょっとずつ違う、ね、
方言があったりとか、
方言が僕らが喋る日本語も全員が同じじゃないですよね、うん、そういうのと同じように使う手話が違ったりとかするので、それをきちんと読み取るっていうのはなかなか慣れるまでは時間がかかりますよね。
で意味は分かっても、うん、なんて言ったのって聞かれると、うん、それを言葉に出すのが
はい、はい、
すっごい難しいですけど、
そうですね、これもラジオ聞いてる方は例えば英語で考えてもらうと分かると思うんですが、英語で言ってる意味が分かったとしても、それをその人が言ってる意味をきちんと日本語として表現し直すのって、うん、いわゆる翻訳っていうんでしょうかね、いうのは結構その使う日本語をどれにしたらいいのかっていうのを選ぶのが難しいというのかな、うん、翻訳って難しいなっていうところですよね。
まあ、そういうことを考えるとやっぱり、うん、聴覚障害の方にたくさん触れ合って、
はい、
で分からないことはメモ書きでもいいから聞く、うんうんうん、つい知ったかぶりを
そうです、ね、
しちゃうんですけど、
もしそうですね、今手話を勉強されている方がラジオを聞いている方でいらっしゃったら、うん、その遠慮なくというか、うん、きちんといろいろ聞いて、ね、分かったふりをしないで聞くことが、うん、多分上達のコツなのかもしれないですね、うん、僕もいろいろ聞きましたいっぱい、
ねえね、でもなんか今なんて言ったのなんてやったの、うん、って聞くと失礼かなと思うんですが、
話を止めてるようでっていう、
うんうん、
でも逆にですよね、その理解したふりしてふんふんふんってうなずかれる方が、うん、多分その相手にとって失礼につながってくると思うので、うん、きちんと理解したいんだよっていう気持ちを表す意味でもやっぱりもう一度っていうふうに聞いたりとかするのが大切だと思いますね。
そうですね、
うん、
はい、ミッチーでも手話通訳士となって、うん、こっちの仕事も忙しくなったりするんですか。
そうですね、そういった部分も呼ばれたりとかする機会が、まあ、これからもきっと増えてくると思うので、うん、もっともっと、まあ、まだまだ1年生ですので、合格したばかりなので、いろんなところでね鍛えてもらって、うん、もっともっといい通訳もできるようになったりともしたいですし、うん、まあ、ちょっとさっきも言いましたけど、それ以前に、うん、タレントとしてという部分があるので、うん、そういった部分
そのタレントメーカーとかにかけます ね、
あーそうですね、
オーディションに行って特技
手話
資格
そう言えるので、うん、そういう部分でもつないで、そのいわゆるみんなが手話を自由に使える環境になるような、うん、まあ、理解を広めていく部分の一助になればなという、うん、僕が何かそこで手話の話をすることでとか、うん、手話を使ってその表舞台に立つことで理解が広まればなという思いですね、うん、
はい、本当ですね、うん、なんかやっぱりさっきも言いましたけど、喋ることも歌うことも、うん、まあ、手話も全部こう、はい、伝える手段 で、
そうなんですよね、
ね、
そうですね、人に伝えることだし、まあ、コミュニケーションのやっぱり一つだったりすると思うので、うん、今までも僕もラジオの仕事とかずっとやらせてもらっているときにふと気づいたのは、あ、聞こえない人たちとの っていうのはラジオを聞く機会がまずなかなかないので、うん、そう思うと、あ、聞こえない人とのコミュニケーションってそれまで取ったことがなかったんだなと、いろんな人たちとコミュニケーションをしたいと思っていた自分が、あ、この人たちと取ることがなかったんだという部分の驚きもあって、で、あ、この人たちともきちんと理解してコミュニケーションしたいなと思ったのも、あの手話を、ね、一生懸命勉強したいなと思った、あのきっかけの一つでもありますね。
うん、いや、私もミッチーに刺激を受けたので、まあ、手話ではないかもしれませんが、はい、なんか目標を立てて、うん、それに向かって頑張っていこうかなっていうふうに、いやいやいや、まあ、手話も細々と、ね、続けていきますけど、やっていきたいと思いますので、うん、はい、またぜひ、うん、あのリポ会の設定
も、そうだね集まったりとかしたいですね、はいはい、瀬戸の手話サークルにもちょっと来たいなと思いますし、僕自身も
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、あの遊んでるようなサークルです。
いや、はい、楽しくない。
サークル瀬戸というすごいところもありますので、よかったらあのセッティングしますので、
お願いします。
ぜひよろしくお願いします。
楽しいのが一番です。
はい、ね、今日のゲストは手話通訳士の高橋満さん。
はい、あなたの道、高橋満でした。どうもありがとうございます。
はい、ともみとともにでした。